こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと僕少し前に、
うん、
よく僕が話してるヨーロッパ企画っていう劇団の演劇っていうのは舞台を見に行ったんですよ。
うーん、
今ヨーロッパ企画がなんかもう25年経ってるらしくて、
うん、
あの人たちが大学生の頃に私が立ち上げてるからもう40後半とかなのかな、きっと。
うーん、
まあ最初に立ち上げてたメンバーとかはですけど、
うん、
でまあその25周年ツアーって言って切り裂かないけどさらいはするジャックっていう、まあ、やつを今公演してるんですけど、
うん、
まあ、それを横浜の館内ホールっていうところに見に行ってた来てるんですけど、
うん、
なんかあんまり僕は舞台見に行くことは多くはない、まあ、大体映画見に行くことの方が多いんですけど、
うん、
舞台は舞台でやっぱりいいね。なんか全然映画とは全然違う面白さっていうのがあって、うん、すごい満足感がすごい高かったですね。なんか、
うん、僕も見たことないな。
なんか結構ね、映画、まあ映画も長いやつは長いけど、まあ、大体2時間ぐらいだったかな、
うん、
公演自体は、
うん、
なんかまあこのヨーロッパ企画の脚本とか演出やってる上田誠さんが、まあ他の映画とかいろいろ脚本書いたりしてますけど、
うん、
まあどっちかっていうとやっぱりヨーロッパ企画、まあコメディで、まあこれもコメディで、
うん、
でそのなんか割とこうタイムトラベル系とか、
うん、
まあこれはまあそういうわけでもなかったような気がしたけど、まあなんかこう割なんか織り込まれてるというか、なんかそういうのが多いんで、なんか練り込まれてるというか、
うん、
だからこうなんかどんでん返し的なこともちょっと あるみたいなのとかも結構多いんですけど、なんかひっくり返すみたいな感じのやつとかっていうのが、うん、なんかそういうのもあって割とこう2時間もう最初から最後まできっちり楽しめたというか、もう、これどうなるのみたいなのがずっと続くみたいな、なんか、そんな感じですごい面白かったですね。
どれぐらい、なんと1時間半、
まあ、2時間ぐらいですね、大体。もう、ほんと2時間ぐらいだったな、多分。だからすごいね、長く感じたんだよね。すごまだ終わんないんだと思って。あ、まだある、みたいな。これ、どこまで行くんだろうみたいな感じで、なんか最後、わーってなって終わったんだけど。
ね、よくやってるんですか、舞台も。珍しいです
か、ヨーロッパ企画は、毎年1本ぐらいはやってるんじゃないかな、確か。まあ、今回のも第42回公演っていう感じなんで、25周年で42回なんで、まあ、大体年にね、1、2本やってるっていうような感じですよね。まあ、でも大体最近は毎年1本こういう、まあ、代表的なヨーロッパ企画の公演をやってるっていう印象はありますね。
面白そう。結構全国でやってるんですね。
そう。まあ、いや、わかんないけど、でも今回はかなり25周年ツアーみたいな感じで全国回ってた気がするけど、いつもはどうだったかちょっと僕も覚えていないんですけどね。なんかでも、やっぱり映画ってやっぱこうね、画面で起こることが全てみたいな感じだけど、
うん、
その舞台だと舞台ならではのこの、使い方みたいなのがあるから、その、
うん、
まあもちろんセットがあって、でその舞台があって、それをどうこう展開させていくかというか、うん、まあその分制限もあるんだけど、なんか普通の画面でそのやるものとはまた違う表現っていうのがやっぱりあって、
うん、
でなんか例えばなんかうまくやってたのがその舞台、まあ、舞台のセットとかもガーって組んである、まあ、今回は切り裂からないけどさらいはするジャックっていうやつで、そのまあ切り裂きジャックってあるじゃないですか、ロンドンの昔の話とか。
ああ、そういうことか。
そうそうそう、あると思うんですけど、まあそれに なぞらえた、なんかそのコメディ、オリジナルのコメディのお話、コメディのお話って感じなんだけど、
うん、
まあ、だから舞台がロンドンっていうかね、まあ、イギリスの方の感じの雰囲気なんですよね。
うん、
だセットがそういう感じで、もう結構ね、すごい美術もしっかり組んであったんだけど、そういうセットも。うん、でもそのセットが基本にはあるんだけど、なんかこの演出として、その、プロジェクションというかね、プロジェクターでなんかこう映すみたいなのもあるから、
うん、
なんかそれを考えられたなんかこう壁の感じとかっていうのもあったりとかっていうのがあったりして、そのなんだろう、場合によってはその人がこの街の上の方を飛び回るみたいな、屋根のあたりを飛び回るみたいな演出っていうのがあるんだけど、それを実際の人がやるんじゃなくて、そのプロジェクターでこうシャンシャンシャンってこうなんか、
はい、
影がなんか飛び回ることによって表現するみたいなのがあったりして、そのシャンシャンシャンってやった結果、なんか2階の方にパッと人が出てくる、本物の人が出てくるみたいなとか、
うん、
まあ、そういう表現っていうか、
うん、
っていうのもあったりとか、まあ普通の映画とはまたちょっと違う面白さというかね、
うん、
もあるし、まあ普通単純にコメディだからもう掛け合いが普通に見てて面白いっていうのもあったしね。なんかいつも見てるような、まあ、そのテレビドラマだとか映画とはやっぱちょっと違う感じっていうのがあって面白かったですね。
そういえば僕もそういえば前も話したけど、あの夜を覚えてるっていう、
ああはいはいはい、
オールナイトニッポンのをテーマにした、まあ、あれは去年やってたのは舞台演劇の生配信だったけど、
うん、
うん、そういえばなんかちょっと前に、今年はなんか配信じゃなくて舞台、リアル舞台をやってたんですよね。
そうだね、やってたね、うん、
そう見に行こうかな、どうしようかなと思って、ああ忘れてたわっていうのを今思い出したんですけど、
うん、やっぱりなんかでも全然その舞台とその映像の場合で、
うん、
なんかこの役者の感じって全然違うんだなと思いましたね。なんかよくさ、うん、舞台上がりの俳優さんとか、まあ、女優さんとかがこうね、そのドラマ、実際のテレビドラマとかになるとちょっと苦労するみたいな話とかもちょっとあるじゃないですか。なんかまあいつもと感覚が違うからみたいな、
うん、
それはそうなんだろうなってやっぱ思いましたね。なんかこの声の出し方とかさ、
うん、
その表現の仕方とかさ、やっぱちょっとオーバー気味にするっていうかさ、やっぱ舞台だとっていうのもあって、あ、全然なんか映画とかテレビドラマで見てる感じとも違う感じだなみたいなのもあって、面白、その辺も面白かったですね。
うん、
まあ、生感みたいなのも面白かったし、
あんま見に行く習慣がないな。
いやね、一回ちょっと行ってみると面白いだろうなと思いましたね。まあ、料金的にはテレビ、まあ、そのね、映画とかよりはね、もちろん高いんだけど、
うん、
その、まあ、音楽ライブ見に行くぐらいの感じで、多分行けると思うから、その、お金っていうかね、チケット代とかっていうのは。
うん、なんかなかなか、どっから入っていいか分かんないっていう感じだな。
まあなんか興味があるやつ行けば
いや、そうそう、いいような気がするけど、なかなかこうなんていうの、どこでやってるのか分かんないっていうか、
あ、まあ確かにね、
うん、
意外とあやってたんだみたいな感じで終わってるみたいな、ね、
そう
多いよね。まあでもなんかヨーロッパ企画のやつも、まあ、あの公演によってはもうすでにチケット、まだ確かに名古屋公演とか、あ、もう終わっちゃったのかな、名古屋公演は、名古屋はもう終わってるか。あとなんか魚津っていう、あれかな、
うん、
富山の方のやつだけだけど、その横浜の館内ホールのやつも、まあ僕は割と時間経ってからチケット取ったけど、なんか当日券もまだ売ってて、まあ完全に満席ではなかったみたいな感じだったりしたのかな。まあ多分都内とかはね、すぐ埋まっちゃうんだろうと思うけど。まあなんかでも、あれですね。ヨーロッパ企画は他の舞台がどうなのかっていうのはちょっとわからないけど、ヨーロッパ企画のやつは、その実際の本公演っていうか、そのメインの部分 お話の部分、
うん、
じゃない部分も結構ちゃんと練り込まれてるというか、ちゃんとこういろいろと面白くする演出っていうのがされてて、
うん、
例えばなんか映画とかでもさ、あのマナーの映像みたいなのあるじゃないですか、なんかあのなんていうの、
カメラが踊ってるやつ、
そうそうそう、カメラが踊ってるやつ、
はいはいはい、
そうそうそう、ああいうのがあるんだけど、そのヨーロッパ企画の今回の舞台のやつも、まあ、ああいうカメラの人が出てくるわけじゃないんだけど、
うん、
このロンドンの、まあ、登場してくる人物がこういろいろと話すみたいなのがあって、その、
うん、
まあ、この辺別にその本編と関係ないからネタバレしてもいいだろうと思うけど、
うん、
そのまあ、今回は切り裂かないけどさらいはするジャックっていうのでが出てくるんだけど、
うん、
まあ、いろんなジャックがいるっていう話があるんですよ。その、
うん、
で、いろんなジャックが、まあ、切り裂きジャックももちろんいるだろうし、
うん、
なんかもうちょっとすごいえげつないジャックもいる。
なるほどね。
っていう流れの中で、なんかこの舞台でなんか携帯をマナーモードにしてないジャックがいるらしいみたいなとか、
ね、
だからそういう感じの話を最初の方になんかこうこそこそ話で盛り込んできてて、
うん、
そいつは良くねえなとかなんかこう、ね、言って、なんかあとなんかね、こう座り方がちょっと前のめりのジャックがいるらしい、なんかそれはなんか見づらくなるからやめた方がいいらしい、
なるほどね、
なんかそういうなんかそなんかうまくこう公演の中との内容とリンクさせながらこうそういうのを盛り込んで、なんか自然な流れでそっからこう入ってくるみたいなね、本編の方にとか、うん、まああとなんかグッズの販売のやつもなんかうまく本編に織り交ぜてあったりとかね、なんか、
うん、
まあ当日はなんかまあいろいろこの切り裂かないけどさらいはするジャック関連のグッズっていうのも売ってたんですけど、
うん、
公演に合わせてなんかこの紅茶とかが確か今回オリジナルで作ってたのかな、
うん、
このジャックティーっていうのをなんかまあなんていうのグッズショップで売ってたんですけど、
うん、
なんか京都のお茶屋さんとコラボしてみたいなので、
うん、
まあそのジャックティーが本編の中にも出てくるみたいな、そのまあその物売りの人がいて、そのジャックティーを売ってるみたいなのがあったりとか、そういう演出もあったりとか、うん、なんか結構面白いなあと思いましたね。そういううまく 本編の内容に合わせてそういうところも調整して、なんか全部楽しめるようにしてるみたいな、
はいはい、いいですね。そういうまあなんか舞台でもそうだし、なんか物理的なイベントもうちょっと行きたいなっていう気持ちはあるんですけどね、うん、音楽のライブでもそうなんだけど、
うん、いや面白かったんで、ちょっと来年あたりまたちょっと内容を見てヨーロッパ企画の公演行きたいなとは思ってるけどね。やっぱりヨーロッパ企画といえばこのね、タイムトラベル系というか、
うん、
そういう系のやつがまあ面白かったりするんで、
うん、
来年そういう感じのまたやってくんないかなとか。
いいっすね。お便りいきます。
はい、
これ僕が紹介したらいいですか。
うん、紹介してください。
お便りいただいてまして、ラジオネームイケポチャさん、出口さん、本山さん、こんにちは。いつも楽しく、そして勉強のため聞かせてもらってます。157のキャリアの話、前々回かな、興味深く聞かせていただきました。私は現在45歳、しがない器用貧乏です。あと5年で50歳90歳まで生きる気はしませんが、それまで半分って感じです。現況としては IT 業界でデザイナーという立場で、やるべき仕事をそれなりに自分の意思でやれている立場まで働いてきました。で、まあ、最近、まあ、この方も、まあ、なんか前話した内容ですけど、この業界に飽きたみたいな感覚を、まあ、抱いていると。でご自身の会社も今やっていて、まあ、その中でこう小さい意思決定を日々大きく日々積み重ねていくことにちょっと疲れていたりもしますと。でまあそんな中、こんな新しいキャリアあるのかななんて考えることもあったりしますと。まあ例えばなんか趣味でやってる IT 以外の、まあ、アウトドアとか釣りとかに関する仕事だをやってみたらどうなんだろうとか、あとは 最寄りの駅にある求人に応募してみて、9時5時でこうジムワークをして空いてる時間に趣味とか家族との時間に費やしてみたらどうなんだろうとか、まあなんて今とは違ったフィールドや仕事への価値観での働き方を羨ましく考えることもありますが、お二人はこれまで培われたキャリアを捨てて新しいフィールドでメインで新しいフィールドで仕事をしてみるってことを考えたりすることはあるでしょうか、というような、まあざっくりした、ざっくりというかというような、あの多少省略して紹介しましたが、
うん、
なんかあります、本山さん、こういうなんかこう転生したらどうかっていう、
転生の話ですか。
まあこれまでのキャリアを捨てて新しいフィールドでっていう話なんで、まあある程度こう転生に近いんじゃないですか。
ああ、なんだろうな、完全に捨てるっていうのはあんま考えてなかったですけどね。完全に捨てるとかなると、
うん、
蕎麦屋かな。
出た。
うん、完全に捨てるんだったら、まあもうだって何もないみたいな感じになってことでしょ、きっと。だから蕎麦屋かな、うん、
蕎麦屋ね。なんで蕎麦屋がいいんですか。
でもなんか別に、あ、僕はだ蕎麦屋とかちょっとカフェやるとか考えたことあるけど、
はいはいはい、
でもそれってもう趣味だなと思ってるから、あんまり仕事じゃない、できないと思ってんだよね、正直。正直なところね。
どういうこと、稼げないってこと。
そう、稼ぐつもりない、それで。
はいはいはいはい、はい、
だからそれで食っていけばいけないだろうなっていう前提で僕は考えてるから、もうそれは。
ああ、そうね、
うん、
それはありますよね。
だから食っていくものの仕事って考えるとあんまり考えたことないかもな、完全に新しいものっていうのは。
うん、
なんかすごい近しいもので言ったら、別に僕会計士やってもいいかなとか思ったりすること
あるけど、会計士、
うん、労務士やってもいいかなとか。
近しいの。
そのなんていうの、今もちょっとやってるから、そういう業務を。
ああ、
そうそうそう。
でもそれ、うん、
いや、まあまあ それでっていうだけですけどね。
でもそれを 100% にするっていう話ですよね。
ああ、そうそうそうそう。まあでもそれでもやっていけるかもなっていう気持ちではいるっていう。うん、分かんない、実際やってみたら 2,3 年で飽きるって可能性全然あるけど。
うん、そうですね。
うん、まあでも最悪もう明日からデザイナーいりませんみたいになったとしても、まあ会計士やればいいかなぐらいの気持ちではいるみたいな。
それはポジティブな気持ちなんですか。
まあポジティブというか、まあなんていうんだろうね、何なんだろうね、そのまあ保険みたいな感じなのかもしれない。
ああ、そういうことね。
うん、
まあ最悪それで食っていけるって
こと、ね、そうそうそうそう。まあまあその辺を頑張って知識ちゃんとつけて会計士の資格取ってとかも全然ありえるかなみたいな、
うん、まあ確かに
ぐらいの気持ちですけどね。
法人の税務を自分でやってる人ってまあなかなかいないっすよね、周りでも。聞いたことない。個人事業にしたらまあまたわかるけど、
うん、
まあ僕もこれはすげえわかる話ですね。よく考えますね。例えば園芸好きだから観葉植物育てたりとか、
うん、
園芸ショップで働きたいなとか、まああと確かにこの9時から6時までなんか事務作業をやってみるみたいな妄想は確かによくするなと思って、なんか例えば Uber Eats で暮らしてみてもいいのかなとか、なんかその日暮らし系にちょっと憧れはあるんですよね。
本当に。
いや、うん、
いや僕はね、もう今の働き方とかそういうのを知ってるから、実際やると辛いっていうかだるいなって感じるんだろうなと思ってるよ、やっぱり。
あ、
なんかね、そんなこのさ、なかなかこの自分の生産性っていうものが出しづらくて、うん、出してもそれが対価になんか沿っていかないっていうような多分環境になりがちだと思ってるんだけど、
う
ん、なんていうの、まあ、要はだからすごい頑張って働いても全然稼げないってことですよ。
ああ、そうね、
うん、だからそれをが多分辛くなっていかないかなっていう気持ちにあるなるんでね、僕の場合は。
うん、まあそれはありますよね、うん、だからやれないんだけど、現実問題稼げるかどうかっていうところがあるからさ、やっぱり。
はいはいはい、はい、 まあ、あの普通に暮らしていく分には多分全然稼げるとは思うけど、その今と同じような基準水準みたいなのを考えちゃうっていうか、ある程度基準ができちゃってるじゃん自分の中で多分、
うん、
だそれと比べちゃってなんかあんまりこうねいまいちだなって感じちゃうんじゃないかなっていう気持ちはあるっていうか、
うん、それはまあ現実問題そうですよね。なんかまあこのお便りの、 あの続きの中で、出口さんは商品かっこリンダを売られてたりもするので片足突っ込んでるのかもしれませんが、それを本職にすることはやはり抵抗はあったりするのでしょうかっていうふうに書いてもらってるんですけど、
うん、
まあこれは、まあ、本職にするつもりはまあ確かにないんですよ。まあ4人で今やってるけど、まあみんな本業があるから、
はい、
でもなんかそれはそれでいいと思ってて、なんかこうやっぱまあ小売りとか特にそうだけど、ある程度なんかこうその売るものによってキャップが決まってるっていうか、売り上げのこう、だからなんていうの、どれだけこうめちゃめちゃ頑張ってめっちゃ働いたとしても、まあなんかまあ利益率がそもそもまあ IT に比べれば低いし、なんかそれに伴ってこうどれぐらいの売り上げ規模かみたいなのがまあ大体かこう決まるじゃないですか。なんかこうまあ特に物がある商品、物理的な物があるものって、まあなんかだからといってなんかこうそれをこう本業にしようってしちゃうと、なんかこう稼がなきゃいけなくなっちゃうから、こう逆になんかこうやりたいことがやれなくなったりとかするなっていう気持ちがあるんですよ。だから別になんかそれ一個で稼がなくてもいいなっていう気持ちで、
うん、
だからなんかまあ僕まあいろいろやってますけど、なんかその一つ一つで別に稼がなくてよくて、まあ全体でこううまくポートフォリオが組めればいいかなみたいな感覚なんですよね。なんか投資みたいな感じで、はいはい、だからなんかある一社でまあ自分の生活は確保しといて、別のところでまあ別に稼がなくてもいいからやりたいことやるみたいな感じでやれれば良いかなっていうふうに思ってたりはしますけどね。
まあ例えばそのリンダとか、僕もまあボードゲーム作るみたいなのやってたりするけど、
う
ん、僕の感覚としてはまあ僕もやっぱり種まき的な感じもあって、
うん、
まあだからそれがボードゲームでいきなり稼ぐとは思っていないんですけど、
うん、
まあただボードゲームで稼ぐっていう道もまあ、なくはないかなとは思っていて、
はいはいはい、
ただそれが僕は直接ボードゲームを売ることではないとももう思ってるんですよ。
うん、わかるわかる。
どういうことかっていうと、そのボードゲームをなんか作るみたいなのをこう例えば売るってなると、
うん、
なんか普通に自分たちがオリジナルものを作って売るっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
まあそのなんかねボードゲームを作るっていうサービスを売るっていう可能性もあるかもしれないし、
うん、
まあそういうアドバイザーみたいな仕事ももしかしたらあるかもしれないし、
うん、
まあ作る人向けのなんかサービスを作るっていうのもあるかもしれないし、
うん、
まあだからそういうふうに別に単純にボードゲーム作って売るっていうことだけがなんかこうねビジネスとしてやる可能性があることじゃないと思ってるんで、その周辺に結構実はお金になるようなことっていうのもあったりすると思ってるんで、
うん、
まあその辺だからなんか多分タクラムもそうだけど掛け合わせですよね多分、
うん、
その僕だったらそのウェブ系のエンジニアリングだとかウェブデザインのこととか分かってるし、まあ、グラフィックのこともある程度できたりするし、
うん、
でしかもゲームのことも分かってるみたいなところの掛け合わせでうまくこう新しい仕事を作っていくみたいなこととか、
うん、
なんかそういうまあこのポッドキャストとかも結構そういうところもあるけど、
うん、
なんだろうこの単純にこれポッドキャストで稼ごうみたいなことを、
うん、
広告つけて稼ごうなことみたいなことはあんまり考えてなくて、そのまあこれも種まきみたいなことですよね、
うん、
だからもしかしたらまあもう他の方も結構やられてるけどポッドキャスト関連のサービス作るっていうのもあるかもしれないし、
うん、
まあ他のポッドキャストをプロデュースするみたいなのがもしかしたらあるかもしれないしとか、
うん、
まあそれそまあ別にそんなの考えてるわけじゃないんだけど、
うん、
まあなんかそういう感じというか、ね、それそのものでいきなりボンってこう本体で勝負しようっていうのはあんまり考えてないっていうことがほとんどな気がしてるんですよね、
うんうん、いやわかる。いやだからなんかそれ一本で集中して頑張るみたいなのはなんかまあ結構綺麗だと思うんですけど聞こえはね、
うん、
だけどなんかあえて稼がなくてもいいやっていうそれ一本でみたいなスタンスの方が長い目で見て種まきになるんじゃないかなっていう気は してやってるんですけど、
うん、
でもなんかこうとはいえなんか経済性をちゃんと作るっていうことは大事だなと思ってて、
はいはい、
リンダとかもそうなんだけど稼がなくてもいいやっていうスタンスなんだけど、ただなんかあまりにそのボランティアワークが多すぎて、でボランティアワークと得られる対価のバランスがあまりに悪すぎるみたいな感じだとやっぱ結局回り回って続かないと思うんですよね、
うん、
まあ例えば利益率をちゃんと確保するとか、少なく率レートだけはちゃんと確保しといて、まあ、その結果の売上の規模的にはそんな求めないんだけど、うん、利益率だけはちゃんと確保して、なんかちゃんとまあ小さくてもいいからこうちゃんと経済性が担保できるような形にしておくとか、
うん、
なんか その辺が大事な気がするんですよね。なんかバランス取るっていうか、
うん、
まあなんか なんか種まきは長く続けることが大事なのかなと思って、長く細くやっていくみたいな。
出口君は転生はしたらどうなるんですか。
庭師
庭師絶対やんなそう転生しても絶対やんなそう。
体力という問題をちょっと抜きにしたらねあとは銭湯
銭湯って何、銭湯をやるってこと。
銭湯の経営、
銭湯経営、
あとはなんだろう、 T シャツ屋みたいな
T シャツ屋
なんて言ったらいいのかな、こう昼間はなんかそういうサウナなり T シャツ屋なり なんかまあそういう場を構えるみたいなこう仕事をしつつ、夜は IT の仕事やってますみたいな、そういう感じ。
ああ、
割とそれ理想ではある
なんか僕もでもあれですよ、その結構現実的によく考えるのが、
うん、
カフェ的な、そんなんていうの、作業場とかも提供しつつ、
うん、
自分の仕事もしてるみたいな。
わかるわかる
って結構現実的に考える。
だから僕もそのサウナをやってるんだけど、そこで仕事もできて自分も仕事してるみたいなそういうのは割と考えてますけどね。だから別に そっちで本、そのなんか場を構えるっていう方で別に稼がなくてもよくて、
うん
うん、まあ最低限の生活はまあこれまでの IT の仕事でやりつつみたいなことはまあ割とリアルで考えてますね。
うん、なんか今もやってるか分かんないけど、前になんかエンジニアの方がなんか
コーヒー
屋
やって ますよね
みたいな、やってたけど、まあでも実際やるってなると結構そっち側に時間を取られるんだろうなとかっていう気持ちもあるけどね、その仕事本業のっていうかね、まあ、そのウェブ開発だとかサービス開発みたいなところに意外と時間を使えないみたいなことになるんだろうなみたいな、だから結局人雇ってみたいなことになったりとかする可能性もあるんだろうなとか思ってたけど、あれ読んでて、
まあ場を構えることやりたいっていうけど、自分が接客はそんな向いてないってことも分かってるからなんかまあ、
そう、
うん、そこは誰かに任せるんだろうなっていう気はするけど
僕意外と接客はいけると思うんだよな。
本当ですか。
うん、いやなんか僕そういうなんかスイッチの切り替えでできるんですよ。
ああなるほどね。
そう、仕事になるとめちゃくちゃできるんです、そういう
はいはい、はい、
仕事じゃないプライベートだと全然ダメだけど、多分、
うん、
仕事は結構切り替えれて、っていうのも大学生の頃イトーヨーカドーでバイトしてたんですけど、
うん、
まあでもレジとかじゃなくて、まあ普通にバックエンドってわけでもなく、なんか野菜売り場で品出しとかするとか、
うん、
まあそういうのやってたんだけど、まあでもやっぱりそのお店に出て、まあ並べたりするだけじゃなくて、まあ普通にこういろいろやんなきゃいけないわけですよ。その声かけたりとか、なんかいろいろ話しかけられたら対応しなきゃいけないとか、
うん、
当たり前だけど やんなきゃいけなくて、割ともうなんかもうやっぱスイッチが切り替わるっていうかね、自分の中で。まあこのポッドキャストもそのスイッチ切り替えてる部分はあるけど、
ね、
声の出し方とか。
そうですね。
なんでそういうのと同じでスイッチ切り替えて、もうめっちゃいらっしゃいませみたいなのを大声で言って、
マジ
なんかだからたまにその売り子みたいなこともしなきゃいけないですよ。なんか試食みたいなのとかあって、まあうん、もうめちゃくちゃもう食べさせまくってた、もう どうすかどうすかっつってめっちゃもう声かけまくって
マジか、
うん、やったりとかし、まあ、それぐらいだから結構スイッチ切り替えてそういうのできるから僕意外と、うん、意外と接客業とかもやろうと思えばできる、
うん、
まあただそれが長く続くかとかそれが楽しめるかとかっていうのはまた別の問題かもしれないですけど、
うん、
まあでもやろうと思えば全然できるかなっていう気持ちではいますね。
僕は無理だな、声を出すっていう接客は無理ですね僕もなんか高校生の頃とかなんかそういうバイトしてたんですけど、うん、なんか焼き鳥屋のなんかスーパーの軒先の焼き鳥屋みたいなところで働いてたんですよ、
は
い、ちょっとだけね、うん、その時も声出すの嫌だからいかに声を出さずに人を呼ぶかみたいなことを考えてましたね。その焼き鳥屋だから匂いで人が来るわけですよ、
はいはい、
だからこう人が集まってきたなって時間帯になったら肉たくさん焼くとか
、うん、
っていうことをしながら働いてましたね。だからまあ接客はちょっと向いてないなっていう気持ちは向いてないのは分かってるんだけど、まあでもそういう場を構えるっていうところはちょっとなんか憧れはありますね。
あ、スイッチ切り替えるタイミングとかないの、うん、なんか。
いや切り替えられるかもしれないけど、でもそれをまあある程度の時間で仕事にするってなったらそのスイッチオンがずっと続くわけじゃないですか、
うん、
それは多分無理だろうなっていう。
ああ、
うん、
そうなんだ。
ちょっと一歩引いた立場でそれやりたいなっていう気持ちかないややっぱなんかそれをオンとかオフとか考えずにやれる人っていうのがいるから、まあリンダでもよくたまにこうリンダのメンバー以外の人呼んでイベントとかで売ってもらったりするんだけど、
うん、
やっぱそういう人見てるとちょっと違うなって思いました。
まあまあまあまあまあね、うん、そう、得意な人がいるからね、やっぱり得意っていうかなんか自然体でできる、
う
ん、
そう、自然体でやってる人ってやっぱ違うなっていう、うん、でもう、まあまあまあ、売り上げにも明らかに日々もう違いが出てたしそういうのはやっぱ向き不向きは絶対あるなっていうので、
なんかでもでもそういう意味で結構ユニフォームって結構大事だと思ってるんだよね。なんか
あ
やっぱユニフォーム着ると勝手にオンになるみたいなのが、
はいはいはい、
あってやっぱり、
うん、
ね、そのイトヨーカドーでバイトしてた時もなんかそのまあ、そのなんかスーパーのね、そのユニフォームというかそれ着てエプロンつけて、うん、なんか頭になんかこの髪をしまうための帽子かぶってみたいな、
うん、
でまあ、そのお店に出ていくっていうかね、そういう感じなんだけど、
うん、
まあ普通にそれ街中でそんな格好してたらちょっと恥ずかしいじゃないですか。でも、
うん、
そのまあ普通そんな格好してたら、まあでもそういう風な格好してお店に出るってなるとすごいもう完全にそれだけで自分の中でスイッチが変わって、
うん、
なんかその店舗の人として振る舞えるっていうかね、自然になんかそれで、
はいはいはい、
っていう効果があるから、やっぱユニフォームって大事なんだろうなっていうふうに思ったけどね。なんか
確かにね、僕剣道やってたんですよ、
うん、
で剣道で道着着て面つけるじゃないですか、
うん、
でそうすると声出すのも別にそんな恥ずかしくないわけですよ。
ああはいはい、あでもそういう感じだと思ってるよ、うん、僕も。だから逆に私服だと恥ずかしくなっちゃうかもしれない、その、
うん、
逆に私服で店頭に出てなんかいらっしゃいませとかってやるっていうのは逆に恥ずかしいかもしれないです、
はいはい
はい、何あの人大声でいらっしゃいませとか言ってんだろうみたいな感じに見られちゃうんじゃないかなみたいなさ、
ね、
でユニフォーム着てるからできるっていうところ あると思う、やっぱりそういうのは。
確かにね、顔隠したいよな。
だからもしかしたらそういうわかんないカフェとかで接客業やるってなってもユニフォーム作った方がいいのかもね。
ああ、それはそうかもね。
ね、あこの人がこのお店の人なんだみたいなのが認識されてることがすごく重要なのかもしれない。
うん、
その普通に私服でやってたら、こいつ誰だこのおっさんみたいな、なんかなんか慣れ慣らしいなこいつみたいなさ、
ね、エプロン、
そういう風に見られてないかもしれないけど見られてるんじゃないかっていう気持ちがちょっと自分の中で。うん、あるとやっぱりちょっと恥ずかしいなとか思っちゃったりと
か
あるから、
うんかね、エプロンするとかね。
そうそうそうそうそう、なんかやっぱある程度そういう意味でユニフォームって大事なんだろうなっていう気持ちもあるよね。
うん、確かにな。あと左官とかやりたいですね
左官やりたい。
まあでも今とそんな変わんないのかも、そういう仕事は。体動かしてるのかパソコン動かしてるかの違いで。
左官はでも 何が一緒なの？
なんかその物を作るっていう作業、まあ抽象化するとね、なんかこう
だいぶ大きい括りにしたね、その、
いや、なんか黙々と作業をするっていうのはまあ今とそんな変わんないかと思って。
左官難しいよ、左官。
まあそれは難しいでしょ
う。なんか壁塗るとか僕も結構やったけど、
うん、
難しいね。あれをやっぱ綺麗に、左官屋さん綺麗にやってるのすごいなと思って。実際にやってみると難しいからすごいなって思うわ。
よくインスタグラムで左官、最近なんか左官のリールとか、なんかこうコンクリを作るとか、なんかそういうの見てますね。
はあ、
まあ物を作るか場を構えるかだろうな、興味があるのは。
まあでも大体そう、大体そうだよな。
経理は無理ですね、僕。
経理無理。
経理作業自体はいいけど、まあ年に1回が限界ですね。
僕やっぱ数字結構好きなんだよね。
うん。
だからそういう数字をごちゃごちゃする作業とか、まあパズル的な発想だよね、なんか僕の中では。
まあわかりますよ。
ちゃんとこれとこれがパチッとはまる気持ちいいみたいな。そういうのは割と全然好きかも。
わかるけど、それは毎日ってなるとちょっとしんどいなと思っちゃう。逆になんか今のスキルを生かしてっていう転生までいかないけど、そういう新しいキャリアの選択肢とか、なんか考えます、
いやまあ普通にどっか就職するとか僕は最近自動車業界が面白いと思ってるんで、まあトヨタに就職するかな。
それね、
自
動車、まあでも働き方はデザイナーってこと。
まあそうかね、デザイナーなのかな、デザイナー的なものなのか、もうちょっとふわっとした感じになるのか。その今割と具体的なものを作ってるけど、もうちょっと具体的じゃないものをやる人みたいなとか、いるじゃないですか。
ああUX 的な話。
まあそういう感じな話なのかな。
確かにね、そういう他業、全然違う業種のそういう、まあ、立場、まあ、広い意味でのデザインみたいな、っていうのはなんか、いや、それこそなんかラジオとか、さっきの、そういうところでのこう、なんていうの、まあ、サービス企画みたいなことってなんかやれたりするのかなとか、考えたりもしましたけどね。なんか、それこそなんかノーミーツとか、なんかエンジニアとかデザイナー、の人がいたりするんですよね、チームとかに、でそういうスキル生かしてそういうエンタメ系のことやるとか、そういうのは面白そうだなとは思いますけどね。
役者はどうなんですか？
いや、役者向いてないじゃないですか。全然考えたことない。
役者できないですか？
わかんない。考えたこともない。
なんかそのさっき言ってたヨーロッパ企画とかだと、まあみんな基本役者なんだけど、役者なんだけど結構いろいろやってる人が多いんですよ。その例えば、あの酒井さんっていう、まあ、あのヨーロッパ企画の暗い旅に出てる方とかは、結構なんか小道具とか作るのも得意で、だからその公演で出てくる小道具とかも酒井さんが作ってたりとかするんだけど、まあ、そういう感じの小道具作り的な部分で他の番組に呼ばれたりとかっていうすることもあったりとか、のがあるから、なんか結構役者もやるんだけど、そういうちょっと美術的なこともやるとか、そのちょっと発明的なこともやるみたいな、人もいるし、あとなんか住田さんっていう人も、まあ役者なんだけどイラストも描けるみたいな、イラストも最初結構得意で描けるみたいな。で、まあ、その人もヨーロッパ企画のなんかこの旅くんっていうなんか可愛い絵があるんだけど、その絵を描いてたりとか、まあいろいろイラスト、まあ今回の確か記念公演の T シャツのイラストデザインとかも確かその住田さんが描いたって言ってたような気がするけど、まあそういうイラストを描くとか、まあもちろんなんかね、脚本書いてしかも俳優もやるみたいな人も結構いっぱいいたりするんだけど、なんかそういう感じでなんか俳優なんだけど他のこともやって、そっちも結構ちゃんとやってるみたいな人とかっていうのも結構多くて、でなんかその確か住田さんは その最初に入るときになんで選ばれたかって言ったら、こいつはイラストも描けるから便利そうだなっつって、
なるほど、
なんか採用したみたいな、なんかそういう感じだったりするんだけど、
うん、
まあ、なんかこうね、何かもやりつつ俳優もやってるみたいな、
うん、
とかっていうのも面白いなとは思っていて、まあ、僕もなんかそういうそのデザイナー兼俳優みたいなの面白いかなとか僕やっぱスイッチ入れられるから、そういう俳優もまあできなくはないかなみたいな気持ちはあるんですよね。
お
う、
俳優ね、演じるとか考えたこともないな。
僕あのボードゲーム好きだから、まあ、最近ボードゲーム業界だったらマーダーミステリーっていうやつが、
はいはいはい、
ちょっとまあ流行ってるというか、まあみんなやってたりするんだけど、
う
ん、まあ、マーダーミステリーもどっちかっていうとあれ、まあ、TRPG とかっていうの分野と結構似てて、
うん、
その割とその人になりきって楽しむゲームみたいな、登場人物にそれぞれなりきって楽しむゲームっていうものなんで、
うん、
まあまあその普通に会話するよりもやっぱりそのなりきってなんかこの世界観をみんなで作るっていうところが結構楽しい部分、まあ、もちろんなんか目的はあるんだけど、その目的が勝ち負けが楽しむっていうものではなくて、どっちかっていうとその世界観を楽しむっていうようなゲームだから、
うんうん、
まあ、ちょっと俳優チックな感じのことをやってた方がまあ楽しかったりするわけですよ、
うん、
まあ、そういうのやっててもまあこう割とそれに入り込んでこう役を演じながらやるみたいなのもまあ僕は楽しんでできるタイプなんで、だからまあ俳優兼デザイナーもありかなとか、まあありかなとか言いつつそんなオファーがあるはずもないんだけどそう、なんかね、さっきの濃密じゃないけど、
うん、
そのデザイナーとして入るんだけど俳優としても行くみたいなさ、
はいはいはい、
そういうやり方もまあ面白いかなとかっていうとちょっと思ったりするよね。
確かにね、演じるじゃないけどなんか DJ とかちょっと興味ありますけどね。
DJ
やっぱちょっと引いた立場が好きなんで、なんていうかまあでも、ね、
DJ
エンジニアで DJ やってる人結構いるけど周りに、うん、趣味で。
いや出口くんできんの、ポンポン叫べるの。
いや、そういうのじゃないでしょ。それはちょっと古い DJ のイメージじゃないですか
。いや、でもやっぱフロアを上げなきゃいけないわけじゃないですか、やっぱり、
うん。
それをなんか淡々とやってる DJ ってやっぱりあんまり上げづらいような気がするけど、僕も結構いろいろ DJ の人見るけど。
うん。いや、でもこう、直接的に上げるんじゃなくて何かを通じて上げるっていうところが、やっぱ惹かれるポイントでありますね。
うん。いや、でも結構 DJ ってパフォーマーだなって思うけどね。
うん、まあまあわかるけど、うん、
だからなんかただ曲を流してこうテクニックを使ってやってるっていう人って意外と少ないなってなんか見てて思うけどね。
うん、まあ実際できるか置いといて興味はありますけどねいやたまになんかライブ会場借り切ってなんかやってる人たちとか周りにいるけど、うん、なんか面白そうだなとは思ってる。実際何から始めていいか分かんないからやったことはないんだけど、たまにそういう YouTube 見たりしてますね。
うん、
いや本山さんが俳優になったら面白いな
俳優のオファーお待ちしてます
お待ちするの
、うん、全然お待ちしてます。
応募してらしたらいいんじゃない。
え、応募は別にしないけどオファーはお待ちしてますあ、だからこの前じゃないけど別に、なんかね、おっさん FM のクリスさんももともと舞台部活かなんかでやってたのかな、確か大学のサークルかなんかで、
うん、
でまあ役者的な俳優的なこともちょっとそういう時にやってたりとかっていうのがあったりとかで、まあそのおっさん FM でなんかラジオドラマ作るかみたいな話が地域なんか盛り上がったりとかもしてて、なんか僕もなんかそれ面白そうっすねみたいな、ちょっとやりたい入りたいなとかっていうなんかちょっとだけ声を上げたような気がするんだけど、
うん、
ラジオドラマとかとりあえず僕もやってみたいなっていう気持ちはあるんだよね
あ、なんか確かにそれ前言ってましたね。
うん、ラジオドラマは結構楽しくない？まあなんかあのさ、なんだっけ、あのさっき言ってたやつなんだっけ、あの
色覚えてる、
うん、はい、それもまあラジオドラマぽい、じゃあラジオドラマっぽいじゃないですか。
うん、
まあなんかでもね、この実際に表に出ないから、なんかまあちょっと恥ずかしさもない空を表現できるっていう部分もあるんじゃないかなって思って、まあ、出口くんとかでも
確かに もうポッドキャストだからやってるけど、これ YouTube で生で顔出しで配信だったらやってないっすもん。
だからラジオドラマは結構、ラジオドラマは僕何でも楽しそうだなと思ってる。だからその俳優として出るのも楽しいだろうし、その SE 出す人とかさ、
ね、
SE 作ってやる人とかさ、まあ、進行考えてこう進めていく人とかさ、
うん、
何やっても楽しそうだろうなっていうふうに思ってるけどね。
確かにそれはいいかも、
うん、
だからそういうのやるのは別の人格を使ってやりたいな。なんかこう
え、どういうこと。
いやなんかさ、いやなんかやっぱこう演、なんだろう、自分のインターフェースを使って演じるっていうところがなんかちょっと恥ずかしさを感じるんですよね、自分、僕はね。だから
そう
だから顔が見えないとか、なんていうのかな、 VTuber みたいななんか別の人格を使うとか、そういうのだったら楽しめそうだなと思った。
え、それもう、ね、名前も変えたいってこと？
名前も顔も変える。
あ、そう。
うん。
ああ。
いや、リアルの場のなんか演じるとかすげえ苦手ですね。
じゃあとりあえず舞台名変えよ、考えようか、じゃあ。
いや、
入り口さんとか言うか。
なんで僕がやることになってんの？本山さんでしょ。
とりあえずなんか入り口さんっていう名前にする演じですか。
いや。
そのなんか。舞台名。
いや、
なんかでも僕そういう感覚というか、なんか恥ずかしいっていう感覚がもうなくなってきた気がする。なんかよくあるじゃないですか、そう年取るとさ、なんかあんまりそういう恥ずかしいって感じるのがなくなるみたいなさ、
うん、
話みたいなのあるじゃないですか。
わかりますよ。
もうそういう感覚が本当僕なくなってきて、
うん、
だんだん、
うん、
別になんかあいつがこれやってんのおかしくねみたいなのって思われるんじゃないかっていう、なんかそのなんか恥ずかしさみたいなのがなんかもうないんだよね。あんまり
なんかそういうなんか他人からの目とかじゃないんだよな。なんかそういう恥ずかしさじゃないんだよな。なんだろう、なんか違和感のなんかこう本質的な違和感みたいな感じ。
質的な違和感。
自分がこれやってるのなんか違うなみたいな、なんかそういう感じ。
あ、自分の中で壁作っちゃってるんだ。
いや、なんかそう言われるとなんか違うなって思いますけど。
え、そういうことじゃないの？だって他人が関係なくて、多分自分の中でこうハードルを作っちゃってるんじゃないかなっていう気はするけどね。
いや、わかんない。まあいいや。
飛んじゃいなよ。
いや、なんで僕がやることになってるのかよくわかんないけど。
飛んじゃえば一気になんか世界開けるから。
なんでちょっとそのもう飛んでますみたいなスタンスで言われるのかよくわかんないんだけど。
僕飛んでる側だから。
そう。まあでもなんかそのおじさんになってきて、なんかこう他人から見た目がどうのこうのがあんま気にならなくなるっていうのはまあまあわかる気がする、それは。
うん、ポッドキャストも結構そのハードルを超えさせてる部分は僕の中でやっぱあったような気がするよ。
確かにね。
過去を振り返るとね、
うん。
なんかそれまでってやっぱり自分の声嫌だなみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
自分の声聞くの嫌だなみたいな。うん、え、こんな声してるんだみたいな。なんかちょっと恥ずかしいみたいな。うん、あったけど、もうなくなったもんね、やっぱり
そ。まあね、さすがにね。
うん。だしなんかもう、最初の方は割と素のままの自分、まあ、今も素のままっちゃ素のままなんだけど、なんか外向きのその素のままの自分みたいなのが最初の方はあったけど、
うん、
もうだ別になんかどうでもよくなってくるというか、
まあね、
なん
かだんだんそうですね。僕も別に、ね、うん、まあどうでもいいかと思ってるから。そんな別に聞いてないっしょっていうスタンスでやってるから。う
ん、っていうのでなんかどんどんこうそういう壁が取り払われていっていって、
うん、
もう、まあ、別にじゃあ演じてもいいかみたいなさ、そういうぐらいにやっぱりなっていってるような気がする。
あ、まあまあそれはわかる、
うん、
まあ、実際演じはしないけど、その、うん、なんかこうまあどうでもいいやっていう気持ちはすごいわかりますね。
うん、
いや、なんかお笑いで言うとコントと漫才で言うと僕漫才の方がやりたいなっていう気持ちが強いです。
あ、そうなの。
うん、
あんまりでも漫才も最近コントっぽいけどね。
うん、いや、まあそれを言い始めるとそうなんだけど。
うん、
うん、なんか演じるってあんまやってきたことないからかな。まあでも確かにポッドキャストやって、まあどう、まあ何でもいいかみたいな思えるようになったのはかなりある気がしますね。
いやー、なんかラジオドラマやりたいな。 なんか僕の好きな映画で、あの三谷さんのラジオの時間って、
うん、
まあそのラジオドラマの映画が あるんですけども、あれとか見ると、あ、めっちゃラジオドラマやりたいってなるもんね、やっぱり。
うん、
面白いよな、まあ、あれは完全に生でやるっていう設定の脚本あの話だったんだけど、まあ、生でっていうのはなかなか大変かもしれないけど、さすがに、
うん、
まあでもなんか やりたい、まあ、でも生もやってみたいってなるのかもしれないな、そのうち。
じゃあなんか書いてくださいよ、脚本
ね。脚本いい感じに書ける人いないかなって思うよね。なんかだから僕もなんか確かクリスさんもなんかちょっとやったみたいに言ってたけど、
うん、
あのチャット GPT に脚本書かせようとしたことあるんだよ、僕もラジオドラマの。
なるほどね。
こういう設定でなんかちょっと書いてくださいみたいなをちょっと何回か打ち込んでみたりとかしたんだけど、
はいはいはい、
だそういう感じで作るっていうのもあるかもしれないね。
まあなんか本山さんやれそうな気がしますけどね。
何を
脚本を書くとか。
いや、脚本書くの興味はあるし、なんか何回か僕もそういうお話を書くっていうのをすごい昔だけどやったことあるけど、
うん、
まあでもまだ全然スキルはないなと思いましたね、やっぱり。なんとなくそれっぽいもの書けんだけど、なんか全然やっぱり場数が踏めてないなっていう感じの脚本に なっちゃうよね、どうしても。脚本っていうか、まあ小説的な頃も書いてもさ、やっぱ小説ガンガン読んでる人と比べたらやっぱりなんか全然ダメだなっていうのを書いてみて分かるみたいなのが、
はいはい、
あるけどね、やっぱりそういうのは。
なんかそういうスキルつけると、まあ、さっきの掛け合わせじゃないけど、うん、その今の仕事にもつながりそうだなっていう気持ちはあるんですよ。なんかそのストーリーを作るとか、なんかこう結構サービス作りとか、まあ、あとブランディングとかもそうだけど、ナラティブを作るみたいな、はい、なんかそういうところにもつながってきそうだなみたいな。
まあ正直デザイナー何でも嫌だからね、僕が思ってるのは、
うん、
何でもデザインに絡めちゃうっていうかさ、絡められちゃうからさ、うん、だからもう何でもつながるんだよね、結局。コーヒー作っててもさ、デザインと絡められちゃうんだよ。
そうね。
うん。
サウナも絡めていきたいな。
まあサウナもね、デザインできるしね。
うん。まあとりあえず僕は転生するのは銭湯ですね。まあ、転生しなくてもやりたいんだけど。なんで、オファーをお待ちしてます。
オファーって何なのその。
いや、
そのオファーって何なのその。
いや、そこ突っ込まれてもあれなんだけど、さっきの、ね、話につなげただけなんで。
銭湯のオファーね。
いや、でも最近サウナを作る本をちょっと読んでて、
うん、
まあ、ちょっとまた別途それは紹介しようかなと思うんですけど、ちょっと絶版の本があって、サウナを作るっていうのをね、うん、
はいはい、
それを最近ちょっと手に入れたんで、その話を今度しようかなと思ってます。
うん、
うん、
サウナを作る本ね。
いや、じゃあ、お寺さんが俳優デビューをするという。
うん。
まずはラジオから。
ラジオドラマあたりからね。まあなんかでも、ラジオドラマならやれそうだなっていう気持ちはあるんだよね、やっぱり。実際の舞台ってなるとさ、結構想像以上に、なんていうんだろう、この体の表現っていうのがさ、多分必要になるから、その辺はまだ。全然やったことないし、多分、
うん、
なんか難しいだろうなっていう気持ちは、なんか逆にテレビドラマとかの方ができるかもなっていう気持ちはあるけどね。
うん、どういうこと？
いや、舞台って、まあ、今回も見てて思ったけど、特殊だなって思った、その表現な仕方がとか動き方っていうのが、
うん、
でもテレビドラマって基本自然じゃないですか、まあ、映画もそうだけど、そのまあある程度その素のままのそのままっていうと、なんていうの、普通の動きじゃないですか、自然の日常の動きというかさ、
うん、
その普通になんか喧嘩するにしてもさ、日常の喧嘩みたいな感じのところを切り取るわけじゃないですか、ある程度、
はいはいはい、
でもやっぱ舞台はやっぱちょっとそれが違うからさ、その日常じゃないからさ、やっぱそこが舞台上で表現するものって、
うん、
だそれの方が難しいなと思ったね。
より演じてる感が強いってこと？
まあ、演じてる感っていうか、まあなんか特殊な技術な気がした、そこが、その表現の仕方が。
なるほどね。なんかその場のこう雰囲気というか情景みたいなのも含めてこう演じなきゃいけないから、
うん、そうそうそうそうそう、その映画とかやっぱドラマはある程度その場面を切り取ってるだけだから、
なんか、うん、まあリアルなロケーションがあってみたいな、ね、
そうそうそう、そういう感じで、その自分自身も別になんかその大げさなオーバーなリアクションするとかじゃなくて、リアルにこう 演じることができれば、まあ、あとはまあもちろんねカメラの目線持ってかないとかそういうのはあるかもしれないけど、
うん、
そのリアルなその演じ方をすればなんかある程度それで成り立つことが多いような気がしてて、
うん、
だけど逆にやっぱ舞台は全然違うその筋肉というかね、なんかそういうものが求められてるんだろうなっていう感じはあったから見てて、
うん、
そっちはなかなか難しそうだなと思ったね。
なるほどね、確かにね、そう言われてみるとそういう違いがあるのかっていう、
うん、
情景も思い浮かばせなきゃいけないっていう、
まあラジオドラマはラジオドラマでまた違う表現を求められるのかもしれないけどね、
うん、
実際は、
まあ、ラジオドラマって言ってるけど僕あんまラジオドラマを聞いたことがなくて、
あ、
声だけで演じるっていう感じなんですよね。
そう、まあ、まあそうだよね、声と、まあ、あと音とみたいな、
うーん、声の出し分けで登場人物を分けるってことなんですよね。
うん、まあまあまあそうね、
うーん、なるほどね、より難しそうだな。
なんかでも僕結構こんなこと言うとあれだけどあのゲームあるじゃないですか、ゲームまあ普通にテレビゲーム、
うん、
で RPG ゲームとかあるじゃないですか、
うん、
でまあ例えば竜が如くとか、
うん、
そういうのでまあフルボイスじゃなかったりするんで、その普通に字幕が下にブブブブブって出るみたいな、
うん、
あるじゃないですか、そういうゲーム、
はいはい、
物語なんだけど、
はいはいはい、
そういうのを自分で声入れてみたりとかしてるからね、やりながら
何するってどういうこと
要は実況してるみたいな、あのゲーム実況の人とよくやるんだけど、そういうゲーム実況の人ってそのなんていうの、そういう声が入ってない吹き替えが入ってない部分を自分で読んで、
うん、
しかもそれをなんとなくそれ人っぽい声を使って読んでまあ、全ての役を演じきるみたいなのをやりつつ、そのコメントも拾いつつゲーム実況するみたいなスタイルの人も多いんだけど、
一人実況やってるってことね。
そうそうそう、だから僕はそれ一人でやってる可能性時もある、たまにこの人だったらちょっと渋めの声だなと思いながらこう
マジか、
うん、女の人っぽい声で喋るとか、
それは初耳でしたね
まあ言ってないからね別に勝手に一人でやってるだけだからね
だいぶこうポッドキャスト慣れしてきましたねこう、うん、
まあでもそれは、まあ、ポッドキャストっていうよりもどっちかっていうと結構僕がゲーム実況をかなり数年前から結構すごく見るようになって、
はいはいはい、
なんかそれの影響かもしれないですけどね、なんか、
うん、確かにそれやってますね配信者
でしょ
う、うん、確かに。
でもね楽しいんですよ楽しいなと思ってそれが僕最近、うん、
じゃあゼルダとかもそうやってやってるってこと？
ゼルダはやんなかったかな。
やんないんだ。
うん。竜が如くシリーズはやってたな。あの、この前じゃないか、あの、なんだっけ。あの、キムタクが如く
っていう、はいはい、
なんだっけ、あの、
うん、
ジャッジアイズとか、
ね、はいはいはい。
あのゲームとかも、まあ、ある程度吹き替え入ってんだけど、入ってない部分もあって、
うん、
もうそういうの全部無視して、入ってる、入ってない、無視して全部自分で読みながらこう。まあ、でもだんだん疲れてきて、途中から読まなくなるんだけど。
いや、やったことないな、それは。
結構楽しいですよ。なんか、その、物語の中にそれを入り込めるから、か自分も含めて入り込める感じがするから、楽しいんですよ。意外と僕はゲーム配信者の素質があるのかもしれない。なんかそういう、うん、
確かにね。今までの話を総合すると、確かにそうかもしれないね。そんなやろうと思ったことすらなかった。無言でポチポチやってますね。
まあ普通はそうだと普通の人はそうだよ
声出しながらゲームをするって確かによく考えればちょっとなんていうか非日常な行為ですね、
うん、
うん、
そうだね、
確かにね、それやれるのは一つの才能かもしれない。
いやあれゲーム配信者って本当才能だなって思うよ、あれは才能っていうかまあ特殊技術だなって思う、
うん、そうね、
あの人たちほんとすごい。だからそれをさ全部読みながら、しかもコメントも見ながらストーリーも追いながら操作してみたいなのをやってるわけだから、あの人たちはほんとすごいなって思う。そういう特殊技術だと思うやっぱり。
うん、そうね。でちょっと面白くしなきゃいけなかったりするんですね。
そうそうそうそうそう。
場を盛り上げなきゃいけないもんな。
なんかねやっぱりすごいなって思うね。
うん。
まあだから結構僕いろいろ声出せるんですよ。 実は実はいろいろ声出すんですよ。おなので、あの、大体500ぐらいはできるかもしれないんで、オファーお待ちしてます。
一人500のラジオドラマ書いたらいいんじゃないですか。
いや、まあ、うん。まあ、限界はあるんで、ある程度ね、他の人でやった方がいいと思うんだけど。
じゃあ、クリスさんと。
そうね。いや、なんか僕は、あの、昔勤めてた会社で、まあ、ずっとラジオ流しっぱなしの会社が、会社で働いてたんですけど、
うん、
まあ、そうすると大体こう、まあ、普通に音楽流れる時もあるけど、まあ、ちょっと5分ぐらい、5分もないかな、3分ぐらいのなんかショートラジオドラマみたいなの流れることもあって、
うん、
まあ、結構そういうのをよく聞いてたんでね、
うん、
なんかそういうのもまあ全然ありだなみたいな。
うーん、いやー、まさかすでに一人配信やってたとは。
まあちょっと配信やってた時あったからね、僕こっそり。
ああ、
ゲーム配信を
ね、はいはい、やってましたね、
うん、
まさか転生の話から一人ゲーム配信やってるっていう話になるとは。
だから出口君もやっちゃいなよ。
何を？
飛んじゃいなよ。
いや別に僕は飛びたいと飛びたいと思ってないから。
飛んじゃえば飛べるから。
うーん、そうっすね。そんなとこですかね。
そんなところなんだ。
もう1時間ぐらい喋ってますから。
はい、はい、まあじゃあなんか今回は飛ぶ話でしたね。
はい、
じゃあじゃあまあ今回イケポチャさんがいただいてくれたみたいに、まあ、こんな感じでお便りを引き続き募集してどしどし送っていただければなと思うので、こんな感じのまあリクエストや質問、ご感想、リクエスト、あと、なんだろう、お悩み相談などなどは、まあ、X にポストしていただくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズ編は毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。